耳で立ち読み新刊ラジオ、
皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。あなたは小説の魅力って何だと思いますか？小説をよく読む人はね、例えばその文体、内容、ミステリーだったらその推理内容とかね、あと登場人物がかっこいいとかかわいいとか、あとさらにはその小説自体が扱っているテーマ、こういったものをですね、素人の方もプロの書評家もいろいろ評価すると思うんですが、まあ、僕ももちろんそういう軸で小説なんか評価するんですが、ついつい読者として本屋でその小説を買ってしまう理由の一つに、そのシリーズというかその小説の世界とか登場人物が暮らしているあの架空の環境、あれがもう読みたくて、てかあそこに触れたくて買ってしまうっていうことがあります。まあ、最たるものはやっぱりラノベですかね。ライトノベルなんてシリーズもの前提で出版されてるものが多いので、もう本当あの世界が見たいと思ってね、僕ガンパレードマーションが買っちゃうんですけど、大衆小説もやっぱりですね、なんか、まあ、山田風太郎さんとかもそうですし、まあ、筒井康隆さんもたまにね、いきなりシリーズものにしたりして、あ、読みたいなってなったりします。で、今日ご紹介するのがですね、今本当にホットな人気シリーズ、ずっと昔新刊ラジオで第1弾をご紹介してこんなに人気になったんだってちょっとびっくりして、また僕もちょっと嬉しかった、そんなシリーズを今日ご紹介しようと思います。このシリーズずっと読んできた方はですね、もうぜひこの世界に浸かりたい、浸りたい、どっぷり入りたい思ってるでしょう。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております海道健著、起点炎上という本です。まずは著者のご紹介ですが、海道健さん言う必要ありますかね。2006年にチームバチスタの栄光で第4回このミステリーがすごい大賞を受賞してデビューされました。で、このチームバチスタの栄光、新刊ラジオのね、もうスタッフの中でも評判高かったんですけども、世間一般でも映画化ドラマ化もされて大ベストセラーとなりました。さて、今回紹介させていただきますのは、このバチスタシリーズの完結編であるケルベロスの肖像という作品を別の視点から描いたアナザーストーリーになっています。またこの作品、2006年に角川書店より発売されました螺鈿迷宮という作品の続編でもあり、まあ、バチスタシリーズなども含めた街道ワールドの主要人物がこの物語に集結するという内容になっています。ですが、まあ、アナザーストーリーなので、あのバチスタシリーズまだ読んだことないよっていう方もですね、あの自分に関係ないと思わないでください。あの十分これ単体で楽しめる内容になっています。なんか最近ゲームとかそういう作品多いんですけど、小説もついついそういう風に書けるようになったんですね。というわけでですね、まあ、ここからバチスタシリーズを読んでみるというのもありかと思います。じゃあ早速ですが、まず内容の方ご紹介していきましょう。本編の主人公は留年を重ねる落ちこぼれ医大生天馬大吉。以前は授業をサボってばかりのダメ学生だったんですが、前作螺鈿迷宮での事件を境に更生しまして、大学の授業も解禁で出席、医療と真摯に向き合うようになりました。で、本作のヒロインともいえる人物が学年一の美人で文武両道の優等生霊仙みゆき、変わった名前ですね。このみゆきちゃんと天馬くんが、まあ、2人でね、ストーリーを解決していくわけなんですけども、このみゆきちゃんはですね、天馬くんと同じ教室で課題に積極的でない天馬くんと共に日本の死因究明制度について調査をすることになっていきます。さあ、この医学生バディが調査をしていくにつれ、シリーズに織り込まれた数々の因縁を解きほぐしていくという内容なんですが、どんな内容なのか本編の一部ドラマにしましたので、こちらの音声お聞きください。
今もこの胸に残る二つの言葉がある。それは双子の姉妹が残したものだ。
人は必ず死ぬ。死の沈黙に帰った時、因果律は完成するの。
死の女王はそう言って僕から光を奪った。僕は虚無の世界に囚われた。そんな僕に天変から一条の救いの糸を垂らしてくれたのが光の女神だった。
物語には必ず終わりがある。だけどピリオドを打った時、永遠の命を得るの。
その言葉は今もちっぽけな存在である僕を勇気づけてくれる。僕たちが生きることには意味があり、ささやかな思いの積み重ねがこの世界を作り上げている。それを教えてくれたのが光の女神の言葉だった。
天馬くん、 グッバイ。
今でもフラッシュバックのように華やかな光景がよみがえる。僕の時計はあの夜から止まったままだ。
何ぼんやりしてるんですか、天馬先輩。
悪いな、レイセン。無視したつもりはないんだ。ところで、何か用なのか。
今日中に公衆衛生学の実習研究計画を提出しなくてはならないんです。なので Z 班の一員として天馬先輩にもアイデアを出してほしいなと思って。
忘れてた。めんどくさい。そもそもその学問は青春の1ページを捧げてまで遂行する価値があるのかな。
世界保健機関によれば、公衆衛生学とは疾病を予防し、生命を延長し、身体的精神的機能の増進を図る科学であり技術である。 by ウィキペディアです。疫学、生物統計学、医療制度など地域医療に直結しているため、私たちが青春の1ページを捧げる価値はあると判断します。
気真面目な優等生ほど融通の利かない存在はないな。冷静に任せるよ。
ダメです。天馬先輩はすぐバックレようとするから、何かやるときはど真ん中に置いて監視しないといけないよって教えてくれた親切な先輩がいるんですから。
そこまで言うなら一つアイディアを出すけど、俺でダメならあとは冷戦が決めてくれ。
はい。
日本の死因究明制度の問題点および桜の宮市における実態調査。
真面目ですね。
お気に召さなければ好きにしてくれ。
ああ、狙いは良さげですけど、見学施設とかに心当たりはあるんですか。
当てはある。昔、碧水院桜の宮病院という古い病院があった。そこを隠れ主題に研究を組み立ててみたら面白いかな、と思ってね。死の女王と光の女神。僕は死の女王を憎み、光の女神を愛した。
1年前、天馬は終末医療を担う碧水院桜の宮病院で、美しい双子の女医と出会った。一人は死の女王桜の宮さゆり、そしてもう一人は光の女神桜の宮すみれ。彼女たちの考えは全く異なっていたが、たった一つ共通するものがあった。それは東城大学への敵対心だった。しかし碧水院桜の宮病院は炎上し、桜の宮一族も全員焼死体となって発見されたのだった。その事件を境に天馬は更生し、医療とも真摯に向き合うようになっていく。そして桜の宮の一族が滅びたことによって、東城大の危機も去るはずだった。しかし
更生した僕は3コマ目の内科診断学に出席していた。内科診断学の教授は出血を取らないのに満席だ。目の前を真面目一途な一団が通り過ぎていく。ぼんやり羊の群れを眺めていると種類の違う視線を感じた。顔を上げると冷泉美雪が僕に歩み寄ってこようとしていた。午後の小児科実習に関する打ち合わせをしたいのだろう。すると今のは彼女の視線だったのか。いや、違う。
天馬くんだね。
誰だこのもっさりとした人は。
神経内科の田口康平と言います。聞きたいことがあるんだけど、時間あるかな。
グズでヘタレの田口先生。
田口先生、
実は東城大を破壊するという脅迫状が来ていてね。
今再び桜の宮一族と東城大をめぐる様々な因縁が結びつく。
僕は構わないけど、 お前は予定ないのかよ、イブなのに。
天馬先輩はなぜ田口先生にお話を伺おうとしないんですか？
碧水院は桜の宮の死を司る病院だった。
あの火災で桜の宮一族は全員死亡したことになっている。でも実は一人生き残っているんじゃないかと考えられているんだ。
天馬先輩は誰が生き残っていると考えているんですか？
田口先生は僕の恋敵なんだ。
どうして天馬先輩はあの患者を選んだんですか？
僕はスミレ先生から逃げてなんかいない。スミレ先生が僕の前から姿を消しただけだ。
天馬先輩、私にチャンスをくれて本当にありがとう。
八の月、登場台とケルベロスの塔を破壊するですか？
私は AI センター長として創設会議を開催する。そこにオブザーバーとして参加してほしい。
田口先生ってスミレ先生の言った通りの人でした。
それなら私もオブサーバー参加します。いえ、ぜひ参加させてください。
死なないと決めた奴は死ぬことはないんだろう。嘘つきババア、とっとと戻ってこいよ。
天馬君、君は正しい。私は医者とは呼べないのかもしれない。
白鳥さん、どうしてこんなところに？
ケルベロスは竜の尾と蛇のたてがみを持ち、体は獅子だと言います。冥界から逃げ出そうとする亡者をむさぼり食うという言い伝えがあります。
そこまでだ。あんたは少しやりすぎた。起点炎上、
どうせ殺されるしも宿命の塔だもん。せいぜい華やかに飾り立ててあげたいわ。
以上、ドラマでした。いいでしょう、気になるでしょう。はい、まあというわけでですね、これ単体でも非常に楽しめます。僕もなんかドラマね、作っててっていうか、まあ撮ってるの聞いててですね、先が気になりました、知ってるのに。というわけでこれを聞いてね、ちょっと読んでみたいなって思っていただけたら幸せです。久々になんかドラマに自信が出ましたね。で、この本なんですけども、すでにバチスタシリーズ読んでる方、怪盗ワールドをたっぷり楽しめる一冊となってますので、ぜひファンの方は買ってください。まあ一応ね、螺鈿迷宮の続編ですし、アナザーストーリーなんていうことを言いましたけども、初見の方でも楽しめるし、これまでのファンも楽しめるという、まあちょっとカイドウさんのやっぱ出力ってすごいなと思った一冊です。で、この本を読んでですね、例えばこれが初めてバチスタシリーズ読んだっていう人はですね、本読んでて、あれ、この田口っていう人物気になるなとか思ったら絶対気になると思うんですけど、その人物が出てくる他の作品を読んでみるのもいいかもしれません。あと桜の宮って、なんか死の女王とか言われたけど、どんなキャラだったんだろう、知りたい方もですね、ぜひ他のシリーズ見てみてください。で、大人気の作品なのが納得というくらいですね、スラスラとページが進みます。だからがっつり読書したい方も、気軽に読みたい方も、どちらにもおすすめできますから、ぜひ一度この機会に読んでみてください。では書籍情報です。起点炎上、海道たける著、角川書店より税込み1680円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがでしたか？まあね、思い起こせばだいぶ昔のことのはずなんですけども、このチームバチスタの栄光というカイドウさんのね、デビュー作、新刊ラジオでね、ほんと100回台に紹介してるんですよ。地味に新刊ラジオ今1600、700ぐらいやってるんですけども、その時のね、記憶ってのが今でも結構ね、ありありと思い出せます。当時確かね、ディレクターがこの本見つけてきて、その女の子だったんですけど、めっちゃ面白いですって目ひんむいて言うんですよ。それでみんなで読んでみて、あ、これ面白いね、紹介しようって言って、予算がなかったから僕が田口さん役とかやってドラマ撮ってっていう、あの手作り感が思い出されます。で、そんなこんなあってですね、このシリーズ非常に思い入れが深い作品なんですけど、まあ、現在完結編ということで本当に終わってしまうんでしょうか、それともなんだかんだでまだまだ続いていくんでしょうか。しかしながら、怪盗ワールドがね、ほんと好きだという人は、まあ、やっぱり全部買っちゃいますし、この作品からね、怪盗ワールド好きになってもらっても全然構いませんので、結構スパンの長い作品となりましたが、これを機会にぜひ味わってください。では、今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は、ブックナビゲーター、矢島雅宏でした。